い、マモです。いかがお過ごしでしょうか。今回は AI に任せられるけれども任したくないものにエゴが眠るというテーマで話をしていきます。まあ、端的に言うとエゴ、まあ、利己に関してのお話になります。最近一周回ってですね、やっぱエゴが大事なんじゃないかなっていうふうに思い始めたんですよね。まあ、これは多分本業とか副業をする上でもやっぱエゴでしかもはや差別化というか他者との違いは生まれないんじゃないかなっていうふうに思っております。まあ、というのもまず AI の台頭ですよね。で、 AI が何をもたらしてるかというと、まあ、個人的なこれは考察になるんですけども、スキルの格差をなくすっていう一言に尽きると思うんですよね。まあ、これまでは一部の人、まあ、専門知識や経験がなければできなかったことが AI によって、まあ、別にそんな知識も経験がなくてもできるようになってきてると思うんですよね。例えばプログラミングとか、あとはデザイン、なんならアニメ制作っていうのも、なんか一部の人しかこれできなかったよねっていうものが、まあ、別にそれ以外の人もできるようになってきてるっていうのが今のこの AI の時代だというふうに個人的には考えております。となるともうスキルでの差別化っていうのがもはや厳しくなってきてると思うんですよね。で、この新しいテクノロジーが何をもたらしてるかっていうと格差の是正だというふうに思います。というのもこれ別に自分の考えではなくて、田内学さんっていう方が書かれた、まあ、君のお金は誰のためっていう本、まあ、これもすごく面白いお金の本なんですけれども、まあ、経済の本ですねに書かれていたのが、結局そういう今の起業して社会に貢献して富豪になってる、まあ、大体ガーファムですね、ガーファムの創業者はもちろんお金は持っていると。で、その方々が何をしてきたかというと、やっぱ格差の是正なんですよね。例えば Google という情報格差をなくした。で、 Amazon でいうと、まあ、購買の格差ですね、要は消費活動の格差。例えば昔であれば、山奥に住んでいて、まあ、年寄りで、車がないっていう人だとやっぱ消費活動って限られていたと思うんですよ。ただ今は、まあ、Amazon で変なスマートフォンでポチッとすれば、まあ、届けてくれる時代で、まあ、そういう購買消費の格差っていうのがなくなってきてると。あとはFacebook とかも、まあ、SNS ですよね、主にその広告が収入になってるんで、まあ、あれは多分情報格差もそうだし発信の格差っていうのがなくなってると。いつでもどこでも誰でも発信ができる時代になってきてると。まさにこの音声配信とかっていうのも、まあ、発信の格差をなくしてるって言い換えられると思います。で、 Apple が何をしたかというと、これは利便性の格差をなくしたっていうふうに個人的には思ってますね。例えばスマートフォンの登場によって、まあ、もう本当にありとあらゆるものが利便性が高まっている。で、スマートフォンって別に正直あまりお金がない人でも、まあ、めっちゃ富裕層でも使ってるものってそんな変わりはないし、やってるアプリもそんな変わってないんですよね。で、要は利便性という点では大きな差がなくなってると。そういった感じで、これまでのその今お金を持っているとか稼いでいる企業っていうのは格差をなくしたっていう風なっていう風に思うんですね。で、今の AI っていうとそういったのはスキルの格差をなくしたっていうことで、何かのスキルを身につけても結局 AI ができるようになってしまうと。だからただスキルがある人っていうのはなかなか厳しい時代だよねっていう、これも自分にもすごく耳の痛い話なんですけれども、で、考えるとですね、じゃあ何をしたらいいかっていうと、やっぱエゴの追求だと思います。自分が何をしたいのか、何をしてるとき嬉しいのか楽しいのか、あるいはムカつくのか嫌いなのかっていう、己のこうしたいってエゴを突き詰める時代が来てるかなっていうふうに思いますね。勝手な考察なんです。むしろそれしかないと。で、例えばじゃあ今からなんか事業を始めますと。で、市場分析やらなんかマーケティングを駆使してなんかこういった事業がうまくいくんじゃないかっていう、まあ、ニーズをの仮説を立てると。事業いうまくいく事業の仮説を立てる。でもこれロジックで考えても結局 AI が多分同じような答えは出しちゃうと。となると、まあ、AI にできちゃうし、あんま意味がないよねと。 多分 AI ができる考える横とは多分自分以外の人間も考えてるし、まあ、なんなら自分以外の人間が AI を叩いたらできてしまうと、そう考えると結局うまくいかないよねと。じゃあそうするとどうするかっていうと、結局まあ自分がこうしたいっていうエゴしかないかなって思うんですよね。で今生まれたそのガーファムとか、要は最近はテスラとか、そういったものって多分出発点ってエゴだと思うんですよ。例えばテスラであれば結局化石燃料に頼る世界なんかムカつくよねっていう、そんな世界なくしたよねって電気自動車でし、 Google であればなんか一部の人がいろんな情報を持ってる世界ってなんかムカつくよね、だったらみんなの情報、みんながその等しい情報を見れる世界作ろうぜっていうのが多分 Google のスタート地点だと思うし、そういうのがあったらいいよねっていう、こんな世界だったらいいよねっていう、もはやエゴからスタートしてるわけですよね。今はこうやって事業として成功してるんで社会の役に立っているけど、当初は多分エゴがスタート地点なんですよ。って考えると、もう結局エゴを追求して、こんなことをしたい、こんな世界を作りたいっていうエゴがスタート地点じゃないと、もはや、きついんじゃないかと。っていうか何事も成し得ないなっていうふうに思ったので、ちょっと改めて収録をさせていただいたんですね。で、そうすると、結局いろんなものが AI できるようになってきて、とはいえエゴって、なんだろうな。自分のエゴは何だろうって思うんですよ。自分も今、そのエゴを発掘する作業をしてるんですけど、社会の荒波に飲まれてエゴをどんどん摩耗しているんですけど、まあでもそれじゃちょっとダメだなと思ったら、今エゴを思い出す作業をしてるんですけど、そのヒントとなるのがやっぱ AI にできるけどでも自分がしたいっていうものだと思うんですよ。私で言うと、例えばこの発信活動で、例えば AI に依頼すれば多分発信内容ですね、要はタイトルから台本まで作ってくれると思うんですよ。こんな感じの発信したいんですけど、タイトルと台本作ってって言ったら多分作ってくれるんですよね。でもそれしたくないんですよ。前したことあるんですけど、やっぱなんか熱量持って話せないというか、自分じゃないなって思っちゃうんで、全然やりたくないんですよね。だからぶっちゃけその今これ聞いてる人がどれだけいるか分かんないけれども、ニーズがあるか分かんない、でも自分はこれを発信したいんだっていうものを発信したい、発信というかタイトル台本を作るのは AI ができる、でもそれは自分譲りたくないんで、それが自分の一つのエゴだなと。要は自分の感じていることとか思っていることとか考えていることをもうただ発信したいという、まあ、欲望からこれスタートしてるわけですね。で、でそれで一人でもなんかこの放送とか記事を聞いて、あ、見て、あ、なんか良かったなとか、いい方、ちょっと考え変わったな、いい方向に人生行きそうだなって思ってくれる人が一人でもいればすごく嬉しいという感じ。なんならむしろ誰も聞いてなくても見てなくてもいい、ただ自分が発信したいが発信したい、自分の思ってることをっていうようなエゴがなんかこれから大事だなって思いましたという話ですね。だから正直エゴですね。エゴを大事にしたいと。多分エゴの反対で利他です。利己の反対で利他ですよ、誰、要は人のためっていう、それは美しいんですけど、でも根本は多分利己からスタートすると思うですよね。アダム・スミスじゃないですけど、まあ、みんな利己的に活動すれば最終的に社会うまくいくよみたいな、神の見えざる手によってうまくいくよっていう考えあると思うんですけど、まあそれが等しいかなというふうに思い、まあそれに近しいかなと思います。だからもっとエゴを追求した方がいいかなというふうに思います。まあ、もちろん自分はサラリーマンなので、なんか何でもかんでもエゴで貫き通すのは結構厳しいと思うんですけど、まあ、せめて会社で働いてる時以外は、まあ、エゴを追求してまずやっていきたいなというふうに思います。で、そうすると多分エゴで満たせる欲求ってまあどっかで止まると思うんですよね。多分自分がエゴで満たしたいよ、お金で自分自身を満たしたいものっていうのはあるんですけど、多分そんなお金あってもあんま変わらないというか、ぶっちゃけ言うと1000万ですね。年収1000万、まあ、なかなか日本人で 4% なんで、これはこれでハードル高いけれども、それあったら多分満たせるんですよね、自分のお金で満たせる欲求っていうのは。じゃあそれ以上はどのよう、何を頑張るかっていうと、結局エゴだとなんか足止め食らうんで、そうするとそこで初めて人のためっていうのが出てくるかなって思いますね。もしかしたらエゴを満たしてる間になんかいつの間にかに他者も満たしていて、いや、なんか人を満足させるの気持ちいいなみたいな、でそうすると徐々に利他になっていくっていう感じなので、利己と利他っていうのは多分対比、比較ではなくて、むしろ延長線上にある時系列の違いかなっていうふうに個人的には思ってますという、最後は余談をちょっとお話しして、この本収録を終わりにさせていただこうと思います。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは良い一日をお過ごしください。